ニッポン放送ポッドキャストステーション。
相対性理論ではノーベル賞取ってないらしいと聞いて、松浦亜弥がチャート1位取ったことないのみんなが知らないみたいな。
え、そうなんですか。
そこらびっくりしたでしょ。
松浦亜弥現象。
ノーベル賞につながる研究を世の中に発表した段階では、はい、まだ博士ですらないんだ、
う
ん、
そうですそうです。
へー。科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ、これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間プロラブ教授とともに、さまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。
科学のラジオ、
ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてください。
はい、
はい、で今回のテーマはアインシュタインというテーマで、まあ、相対性理論ってなんか聞いたことあるじゃないと。
はいはい、はい。
で、ここまで相対性理論の話をしてきました。
はい。
が、で、相対性理論からブラックホールとかも見つかるよみたいな話にもしてきましたが、
は
い、が、
うん。
なんか相対性理論だけだと、うん、やばいおっちゃんで終わってた可能性があると。やばい特許局のおっちゃんで終わってた可能性があると。
まあまあまあ、あ、そうですね。そうそうそうそう。ね、うん、
っていうことなんだけど、
うん、
なんか、なんかもっとすごい他のものも連続してヒット曲を出したからこそ、
うん、そうなんです。
相対性理論もやばいはずだと、
はい、
いうことになって、
はい、
でノーベル賞とかも取ってんだけど、
うん、
なんか、相対性理論ではノーベル賞取ってないらしいと聞いて、
そうなんですよね。
これ
みんな相対性理論で取ってると思っちゃうんですけど、
思う思う、
実は違うんですね。
松浦亜弥がチャート1位取ったことないのみんなが知らないみたいな。
え、そうなんですか。
そこらびっくりしたでしょ。
びっくりした。
松浦亜弥は最大で2位までしか行ってない。
あ、へえ。
ないでしょ。
いやー、そういう松浦亜弥現象。
松浦亜弥現象ですね。アインシュタイン。アインシュタインが松浦亜弥はアインシュタインと同じ目に。
そうだったんだ。
てかまあその後ちゃんとノーベル賞取ってるんですよね、アインシュタインね。
あ、そうです。取ってます取ってます。
はい。じゃあということで、今回はなんかそのアインシュタインの他の業績のお話なんですけど、
はい、
テーマは何ですか。
世界は1905年に進化した。
イエイ。1905年に進化した？
そう、1905年にかなりの論文を出したんですよね。特殊相対性理論とか。
アインシュタインが？
はい。
アインシュタイン本人が？
はい。複数の本を出して、
はい。
順番的には光電効果
っていうのの論文。
はい。
まずそれが一つ目。
はい。うん、でまあ5月にまあブラウン運動ってまあ後で言いますね。
はあ、もう、はい、ただブラウン運動もすごいんですね。
すごいんですよ。
はいはい。
で6月にまあ特殊相対性関係の論文9月にも出ました、
うん、
6月9月ですね、
うん、
っていうような感じで、それを科学者は奇跡の年っていうんですけども、
え、1年でこんな出してんの。
バカですね。もう
え
バカ天才です。
なんか
ありえないです。
アドとかでもこんな勢いでリリースしないよ。
いやでもこの時はアドが宿ってますね、アインシュタインは、
うん、アドが宿ってる。
アドが宿ってる。
でもとりあえず
ヒット曲連発、
年に4本論文出すっていうのは、黒部教授科学者ですよね。
はい、
結構なペースですか。
とんでもないペースだと思いますよ。
とんでもない、
はあ、
4本は出せない。
僕なんて4年に1回だ。
オリンピック
ぐらい。オリンピック、
山下達郎と同じぐらいの活動。
あ、そういう感じです。はい、そんなレベルですから。
はい、
いや、これはしかも相当すごい論文ばっかですから、これはもうとんでもないですよ。
この1年で4つ、
はい、しかも光電効果からちょっといきたいんですけど、ノーベル賞取ったものです。
あ、じゃあ順番。あ、ノーベル賞は光電効果で取ってるんですね。
あ、そうなんですよ。
何ですか光電効果って。
光電効果っていうのは、まあ、ある光を金属に当てると、
ある光を金属に当てる、はい、
はい、と金属内の自由電子が飛び出すって現象なんですね。
金属内の自由電子が飛び出す、
はい、
うん、
簡単に言うとそれを利用したものは太陽電池とか、フォトダイオード、スーパーカミオカンデの
とこ
についている光センサーみたいなものです。あと皆さんお世話になっているカメラの CCD とか CMOS センサーとか、あれが全部光電効果です。
アインシュタインがなかったらできてなかったかもしれないんだ。
まあ、アインシュタインが理論を発見したって感じですね。うんうんうん、その原理自体は昔のそのハルバッ ックスとかベクレルっていう人がいろいろ発見したりしてるんですけど、それがなんで起きたのかが分かんなかったんですよ。で、まあそれの理論をついたのがアインシュタインですね。それがあまりにもすごすぎて、ノーベル賞を取ったんですよね。
まあでも今でもそのクラスの業績を発表したらきっとノーベル賞とかもらえるでしょうね。
そう
っていう意味ではすごいと。
そう、光がこう当時波の性質だと考えてたんですよね。スポットライト、二つのスポットライトをこう、なんだろう、左右から当てると、こう、まっすぐ、互いに光がこう、光って、こう、ぶつからないですよね。そういう意味もあって、波っていう性質だろうなって考えられてたんですけど、どうやら粒でもあるという性質がないと、この光電効果で説明がつかないということが分かったんですね。っていうことで、光は、粒でもあるよ
っていうの
を、エネルギーの粒でもあるよって言った感じですかね、簡単に言うと。
なるほど。じゃあ、なんだっけ、光は波でもあり粒である、
はい、
っていうことを発見し、
発見した人で、これは量子力学っていう分野を、またでっかい分野があるんですけど、
ありますよね。なんか話として聞くけど、
はい、
一番理解できないものの一つ。
そうですね。まあでもそれから半導体とかいろいろ今応用されてるんですけど、その量子力学を切り開いた一人ですね。
大元の
一人です。
一本になる。
はい。その とんでもない人です。
一本目がなければ、アインシュタインがいなければ、のその光電効果の論文がなければ。
はい。まあもう一人前にいたんですけど、プランクっていうのが、その後なんで、まあ二代目ぐらいでしょうけど。
二本目ぐらいが、
はい、そう
アインシュタイン。プランク、はい、アインシュタインっていかないと、量子力学はできない。
そうそうそう。そういうもう必須の人だったんですけど、その量子力学をまあ切り開いた人ということで、ノーベル賞を取った。で、しかも、この光電効果が、そのマックス・プランクっていう人が量子力学の一番最初のその光電効果の、ちょっと、なんだろうな。
前になるやつ。
鉄のバージョン？鉄の物質？昔その時代っていうのは鉄鉱石の時代じゃないですか。で、産業革命を切り開いたので、その鉄がどのくらいの温度で、どのくらいの量になったら加工しやすいかとか、そういうのが発展してきたんですね。そこから発展したのが量子力学の、まあ、簡単に言えば。
大元なんですか？
はい、マックス・プランクが。その後、似たようなことをやったのがアインシュタイン。
アインシュタインは金属一般でやったってことですか？
光でやったんです。
光で
やった。アインシュタインは。はい。で、それで、まあ、光電効果を、まあ、なったんですけども、そのマックス・プランクっていうのが、まあ、結構有名な人で、これきっかけに、アインシュタインすごいじゃないか、こんなすごい人に認められたんだ、っていうふうになって、はあ、もう大学の教員になりなさいよって言われたりとか。
プランクが、はあ、アインシュタインをフックアップしたってことなんですね。今っぽい言い方で言うと。
そうそうそう。あとはマリー・キュリーさんとかもどんどん話しかけてきて、はあ、その当時もうスターですから、さんまさんですよ。吉本で言えば。
あの子、キュリー夫人みたいなのが。
そうそう。
キュリー夫人はさんまさんであると。
さんまさん
で。さんまさんが面白いって言ってるぞ、あいつっていう。
そうそう、でも本当そうです、そうです、そうです。
さんまさんも言ってるし、中田カウス師匠も面白いと言っていると。
あ、ちなみに僕は千原せいじさんに面白いって言われてます。
あ、そうなんですね。
それはそれすごいですよね。
すごいと思います。
はい、そうそう。やった、
すごいんですけど、初めて聞いた。
そあ、そうそうそう。
あ、
それ置いといて。はい。そう。で、それで、どんどんアインシュタインさんは、大学の教員になり、
はい、
っていう風に大学の道に進む。
じゃあこの光電効果の論文って出してる時って、
はい、
まだ大学の先生じゃないんですか？
まだなってない。
マジで
1905年ですから、ずっと特許局に勤めていて、
この年、
はい、
で
いや、それか相当ですよ、まだ認められるものは時はなかなかまだ先ですね。
じゃあ1905年の段階ではまだフックアップされつつあるぐらいの状況だから、
はい、全然
まだ、
はい、
特許局に勤めていて、
勤めてるだけですね。
大学の先生とかじゃないの？
はい、
ってことはじゃあ人類でもしかしたら最大に理論物理学を進歩させた年って、
はい、
進歩させた頃って、
はい、
特許局の人なんだ。
そうですね。
ってことはじゃあ人類を一番進歩させたのは特許局の局員の人ということに、
はい、
なるんすか？
ですね。
へ
え。アインシュタインさんはちなみに特許局ですごい楽しんでたらしいですよ。
あ、そうなの。
いろんな新技術を見れるじゃないですか。まあ、そうだよね。だからすごくぴったりだって思ってたらしいです。
あ、そうさ。
一応、はい、一応
向いてる職業ではあった。
向いてる職業ではあったんですけども、で、これを元に博士号、大学で資格を取って、ちゃんと大学の教授に 徐々になる。
ノーベル賞につながる研究を世の中に発表した段階では、はい、まだ博士ですらないんだ、
う
ん、
そうですそうです。
へー、
通るための審査の論文を出してるって感じ。
やばいやばいじゃないですか。そんなんだって大学の先生でしょ、
はい、
大学の先生で学生からこのなんかそういうのが来たらはぁってなりません？
いや、なりますよ。
ってなってたんだろうね、
この時代は、学生が、なんかもう、そういうものを出して、ノーベル賞取るとか結構多いので。
あ、そうなんだ。
すごいでしょうね、当時の大学の先生は。
はぁ、
ああ、こんなことがあるんだと思えるのか、うん、なんだっていうふうに思えるのか。
いずれにしろ、もしかしたらでもその時代に、みんな気づいてないだけで、はあ、うん、本当は、我々の100年後ぐらいに、
う
ん、1900年代にめっちゃやばい論文書いてた隠れた天才がいたとかいうことはあり得るのかもしれない。
なんだこの変な論文っていうので、それが あの時のっていうのがあるかもしれないですね。
それってもしかしたら20世紀になってから の日の目の当たらなかったものすごい数の論文の中にまだまだ埋もれてる可能性が、
あるとは思いますよね。いろんな理論とかあったり、それが証明されたらそれがノーベル賞を取るので、多分
すごい人間の可能性、
はい、やば。まあでもそれまで生きてないといけないですね、その方がね。
死んでないとね、死んでるとノーベル賞取れないですからね。まあノーベル賞で報われりゃいいってもんではないんでしょうけど。
まあまあそうですね。
すごいな、面白いな人間。
そうで、その光電効果はやっぱり当時の、うん、近くの研究者さんはそんなアインシュタインは間違いだと、
うん、
光のは粒じゃない、粒とは思えないって言って、うん、何度も何度もアインシュタインの間違いを証明するために同じ研究をやったんですよ、うん、したら10年かけてもやっぱ光電効果正しいってなって、その人もノーベル賞取りました。
え、そんなこともあるの？
そう、
逆に
証明になったわけですよね、光電効果が。
光電効果を証明したっていう業績でノーベル賞を取った人がいるってことですか？
そうで、その時にその研究者さんはこう言ったんですね。光が粒子であるとは考えられないって、まだ発表あら言った
ノーベル賞取ってんのに
ざわついたっていう記憶が、
ざわつくでしょうね、
はい、
っていうかすげえアンチだよね。めちゃくちゃ強力なアンチが。
でもそのぐらい光は波なのか粒なのかっていうのはもうすごい論争だったってことです。どっちなのっていう状況が本当にあった。僕たちは知ってるから、どっちでもあるよっていうのは分かってるから、こうただ言えますけど、当時の物理学者はとんでもなかったでしょうね。渦に巻き込まれてるって感じですかね。
でもなんかさっきから聞いてて、はい、アインシュタイン、はい、大喜利超強い感じがしますよ、ね。ね、
あ、
なんか考えてて、うん、なんで光の速度は一定なんでしょうかって言ったら、この世にこれ以上の速度がないからみたいな感じですか。
あ、確かに、ね、インパクトある
でしょっていう回答でしょ、
はい、
でそれに対して光は波なんでしょうか粒なんでしょうかっていう問題が出された時に、はいはい、粒でもあり波でもありますっていうってなった時に一本みたいにみんななってる。
なるほど、
感じなんじゃないのこれ。
確かにそうかもしれない、う
ん、発想として他の人たちとはちょっと違うフェーズで発想してるもんね。
でその二重性をアインシュタインが言ったにもかかわらずですよ、その二重性って実際どういう、こう波でも粒でもって頭ではわかるけど、じゃあ実際それどういうものなのか、どう考えればいいのかっていうのは、いろんな後輩たちが、まあ、ボーアとかが考えたんですよ。不確定性原理とか、その測定するまではなんだろう、どっちでもあるんだけど、測定したらこの上向きになるとか、
うん、
そういうわけのわかんない世界をアインシュタインが言ったからこそ、そういうふうに理論を作ったんですよ。したらアインシュタインはそんな不確定なことはね認めないって言って、ずっと喧嘩になったんですね。
え、でどっち正しかったんですか？
結局はボーアの方が正しかったんですけど、アインシュタインは神はサイコロは振らないって言ったんですけど、
名言っぽい、
はあ、
名言っぽいけど間違ってたってことですよね。
でボーアはあなたは神のこと知ってるんですかみたいな、そういう言い合いがあったんですけども、ようやく、2022年にノーベル賞取ったんですけど、アインシュタインのそのあれはちょっと間違ってたっていう感じになった。
2022年にボーアさんが取ったんですか、それは。
あ、いや、ボーアさんじゃなくその別な人が、はい、いろんな確認してアインシュタインの言ってることはちょっと待って間違えてたねみたいな。
大師匠ちょっと間違ってましたっていう、はい、大師匠の間違いを指摘することによってノーベル賞取った人もいるんだ。
そう、あらかじめこ の, まあ、矢印が上と下っていうのが決まってないわけないだろうっていうふうにアインシュタイン言ってたんですけど、ああやっぱり決まってなかった。測定すると決まるっていうわけのわかんない、その忍者のような 不確定性とか重ね合わせの原理とか言うんですけど、
あれあの蓋を開けるまで、
では
猫が生きてるか死んでるか分かんないって
やつ、その話です。
シュレーディンガーの猫、
そうですそれが本当だったよね、うん、みたいな、
まあ分かんないけどね。
アインシュタインはずっと言ってたんですよね。何か僕たちが分かんない何か理論があって、まだ発見しないからそういう変なことになるんだろうって、まあ、なんか至極真っ当なこと言ってるような気がするんですけど、うん、そうじゃないっていうことになって樋口 さすがに
、はい、まあ、師匠がいかに大喜利強いとはいえ、
はい、
今の時代の、
はい、
あのもっと新時代の大喜利にはちょっと対応できてなかった、
対応できない、さすがに
あったということなのですね。
そうそうそう、そういうのがですね、まあ、光電効果 の、まあ、いろんな歴史を今言っちゃいましたけども、
これでも1個目でしょ。
これで1個目です。
1個目でしょ、
はい、
これでだってもうこれで普通にもうノーベル賞取ってんだから偉人じゃないですか。1個目だけで
偉人ですよね。
それと同じようなことを4つ同じ年に、
はい、
次は何だっけ、ブラウン運動、
はい、
5月に出したやつ。
これブラウン運動ってその当時なんですけど、はい、分子とか原子っていう、そのなんていう、僕たちは原子分子からできてるんですけど、
はい、
あのその当時も概念はあったんですけど、またまた原子分子、そんな最近の理論に従うのみたいな、
うんうん、
そういう、だっていうのはまだ仮説段階のレベルような、まだ染み込んでなかったです、研究者さん本当にあんのか分子とか原子っていうのは、
うん、
っていうようなレベルだったんですけど、それを証明したのがアインシュタインなんですね。というのは何をやったかっていうと、まあ、あるロバート・ブラウンさんっていう人が花粉を顕微鏡で観察してたんですって、
はい、
でその時に花粉からちょっとこう破片が落ちて粉が落ちて、
うんうん、
それがこうなんていうの、ジグザグに動いてることに気づいたんですね、
うん、
なんだろうと思ったんですけど、まあ、レンガの粉を落としてもこうなんかこう同じように動いたから、植物のこと関係じゃないんだなってことで、ロバート・ブラウンさん植物とかの研究をしてたので、まあ、そのあんまり興味ないので、まあ、とりあえずそのままやめちゃったんです、調べるのは、
うんうんうん、
でもその時にアインシュタインが、その今のこの粉がこうジグザグに動くのは見えない水分子がこう動いていて、それがこう粉を蹴ってるあちこち、うんうん、そうするとこう何だろう、ボールみたいにあちこち蹴られてたら見えないものがこう動くじゃないですか、
うん、
これがブラウン運動だよって、分子がいるんだよってことを言ったんですよ、
うん、
それで論文書いたんですね、
うん、
でこれがヒットして、
うん、
なんと多分世界で引用文献数ナンバーワンだったんですかな、確か。そのぐらい今いろんな人に何だろう、引用されてる論文になった。
今に至ってもってことですか。
今に至っても多分1位なんじゃないですか、そのぐらい。
そうなんだ、
はい、
へ
え。とにかくすごくみんなに見られた論文。
あ、
でこれはもうかなり、もうブラウン運動なんてもう原始的なもう研究なので、
うん、
すごいことをやっぱやったなと。このアインシュタインっていうのは何でしょう、物理屋なのにある意味こう、まあ、物理のことだけど、まあ、植物というか水系ウェット系の実験のことを調べた、分かった人ってことで、これはすごいなと思いますね。
そのブラウン運動ってのは、
はい、
そのブラウンさんは一番初めなんか、はい、じゃあ水の上に落っこった花粉の破片とかを見てたってことですか。
そういう感じです。
で、それは水分子がこうやってやってからそういう風に見えんだよと、
ってことを理論付けた人、
でまだ分子とか見つかったばっかりの頃だから、
そうそう、
みんなはなんでこんな動きするのかな、うーんって言ってたのを、いやこれを分子レベルで説明するとこう動くんですよっていうのを、
そう、
あのアインシュタインさんはおっしゃって、だ師匠何あのそんな若手の考え方取り入れてるんですか。あ、てか若手だもんね、この頃ね。
そう、若手で、若手だ、26歳ぐらいじゃ確か。
若っ、
そう、
本当に普通に若手芸人じゃん。
若手芸人ですよ、はい、
あ、でまあ特許局の人として、
は
あ、なんかこう水分子で動くんですよっつって、はあ、ボーンって出したら、
うん、
もうみんながそれってなって、
そう、
引用しまくって、
引用しまくって、あ、こうやっぱ原子分子ってあるんだねって、はあ、その分子が熱を、熱のエネルギーを受けてこうエネルギー、あの分子が動くんですね。それをブラウン運動のこうなんて原因の一つですかね、はい、っていうふ
う
に言われるんですけども、その一つを言ったのがこの
ブラウン運動、
はい、
うん、でもうこれも
述べちゃえば、
これも、はい、アインシュタインが1905年に出した
出しました、
とんでもない、
すごいですよね。
なるほど。で、3つ目が、さっき言った運動物体の電気力学についてだから
と、
特殊相対性理論の、
はい、9月もE イコール MC 事情の論文なので、
まあ、この辺はここのとこ話してたやつですね、
前回言ったやつですね。でそんなアインシュタインがですね、日本に来たんですよ。
ほう、それは研究とは関係ない話もう、
あ、でもそのいろんなその東工大とかいろんなところに行って
呼ばれて
講演したってやつなんですけども、その時にですね、相対性理論はブームになります、
日本で、
日本で、すごい本が売れたんですって。
いつ頃ですか？それ戦争前、
1920年ぐらいとか。じゃあ
全然戦前ですね。
その周辺だと思いますね、うん、その時本が売れたんですけど、うん、みんな読んだら、あ、間違えたってなったんですね。
どういうこと？
なんだと思います？
間違えたと思う？
間違えたと思う。
え、アインシュタインの本を読んで、
はい、
間違えたと思う、
はい、
え、意味わかんないから、うん、なんか、あ、なんかこれ、この本乱調かなとか思ったってこと？
あのですね、相対性理論じゃないですか。相対って相対って読む、
相対って読みますね、はい、相対取引とか言うときは相対、ね、
だからあの男女の愛を示すんですって、その当時
は。
でおまけに性も入ってたじゃないですか、漢字に、
ええ、
だからあのその手の本ってみんな勘違いして買ってしまった人が多かったらしい、
は
い、
マジで本当に、
あ、本当にこれ本当です。え、アインシュタイン
っていうのを当時の立場はちょっとエロ本だ、エロい本だと、
全然わかまだメディア SNS も何でもないので、ブームになったんですけど、結構な人が、はい、なんか間違って買ってしまった。
中学生か性って入ってるじゃん本人っていう
、はい、僕このエピソード大好きで、
いや、それは確かにそれはいいですね、
はい、
はあ、
そんなような
それでこうやってバーンって開けてみたらうふエロ
えって
はぁーみたいな、光のスピードいって
なんだそんなの知るかみたいな、
そうなる、ね、
感じなんですけども、
買った人おもろいな買った人に会いたいですね
な、日本だいぶ楽しんだみたいな、天ぷらとか佃煮とか好きなんだし。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、ほ、インバウンドだったんだ
そう、あとかなりの、あの女の女性好きだったらしいですね。
あ、でもさ、ほら、さっきだったなんだっけ、例え話で、
はい、
あの人によって時間が伸び縮みするときに、
そう
あの好きな、なんだっけ、女の子と一緒にいるときは、素敵な女性といるときは時間が1時間が1分にも感じるだろうみたいな。
そう、かなりもう浮気が多かったらしくて。
あ、そういう人なの。
なんか上半身は考えたり計画したりするが、うん、僕らの運命を決めてるのは下半身だって言ったんですね。
ちょっと、え、これアインシュタインの言葉
アインシュタインが言ったらしいですよ。
それこれ完全にあの戦前の芸人さんの言葉じゃないですか、ね、昔の、
あ、これ今に通ずるよ、うん、
コンプラより前の人
だ。そうそう、でもコンプライアンスこの時言ってるんだなと思って
じゃあ相対性理論出しゃいいじゃん、さっきのさっきの。
あ、確かに、確かに、
かわいそうじゃない。
確かに、それも出せる、
そっちも出したかったら出せ
る。そうですね、うん、そのポテンシャルはあるんだなって今。
そういう人なんだね。
はい、意外とあのアインシュタインっていうのはやっぱお茶目でユーモアあるので、うん、あのほら、あの有名な、うん、あのベル出した写真、うん、なんか笑顔になってくださいって言われたんですってね。それでこう従っちゃってなんか照れちゃって、うん、なったらしいんですけど、それを捉えたらしいんですよ。で
それなんかあの奇跡の一枚だよね。
そう、
考えによっては橋本環奈のすごいよく撮れた写真と同じような感じで。
だから橋本環奈がいたんですよ、あの時代に。
アインシュタインという。
そう。そう、ええ。アインシュタインという奇跡の、あの、本人も気に入ったらしくて、写真は10枚くださいって言ったらしいですよ。
あ、撮った写真。
あの写真を、はい。
照れて撮った写真。
そう、はい、そのぐらい、でもその、やっぱキャラクターがすごく受けて、
はいはいはい。
いろいろ当時世界中で有名になったらしいですね。
へえ。じゃプロフィール写真1枚が非常にでかかったんですね。
そう、なんか僕の場合その論文とかやった形跡はわかるんですけど、その実際のそのなんで有名度、
うん、
そのさんまさんとかその今すごいじゃないですか。ああいうのがわからないので、伝わらないのでどうなんだろうってずっと調べてたんですけど、
うんうんうん、
あ、でもそういうぐらいのやっぱ人なんだなっていう。やっぱユーモアとかいろいろ大事なんですね。
やっぱ大喜利強いんだよきっと。
青木、そうですね、僕、うん、それは今ここで話して初めてハッとさせられました。
多分今でも物理学のすごい実績とか残してる人っていうのは、は
い、大喜利も強いんだ。
大喜利強い人ほど向いてんじゃないですか
かもしれないです ね。
みんながなんでこうなってんだろうなみたいな、なんでブラックホールがあると思いますかみたいなこと言われた時に、うーんと光が出てこれないから
バサーンみたいな、
何ってなるじゃないですか。
なるほど ね。僕大喜利苦手なんですよねだからだ、あんまり成果出せないんだ
いや、だから遺伝子の遺伝子の、 あの世界の今の謎とかあるんでしょ。
まあまあ、あると思いますけど、
ね、
はい、そうですね、
遺伝子の世界の謎に大喜利で答えてもらって、
は
あ、吉本芸人の皆さんに芸人仲間の皆さんに
そうだそうだ、
いっぱいで一個ずつないわとかじゃなくて、はい、一個ずつ科学的にそれを検証していけば、
ああ、なるほど、その何かでできるかもしれない、
ノーベル賞取れるかもしれない、
新たな別のベクトルで、
そう
あるかもしれない、確かに
異様な、ね、発想って面白いですよね
はい、
へ
っていうようなのがね、まあ、愛すべきアインシュタインですね。 はい、
芸人さんと一緒に研究したらいいんじゃないかってちょっと思っちゃいました。
そうですね、コンビで漫才やりたいと思います。
なるほど。全く全然別の研究の人がいいかもね。
そうですね、そうなったらね。
はい、ということで番組で聞いてる人からの質問を募集します、はい、科学的に気になること、クラブ教授に聞きたいこと、感想などは、はい、科学アットマーク 1242.com KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。どうせなら大喜利やりますかね、これね。
そうですね、すごく弱いことがバレると思いますけど
遺伝子の世界の最近のトピックは何ですか。
遺伝子のトピックなんだろう。遺伝子ドライブとかそんな感じですかね。
遺伝子ドライブっていうものが
ある、はい、
であって、
は
い、遺伝子ドライブがあると何がいいことが起きますかみたいなのって大喜利じゃないですか。
あ、確かに。
でしょ、ね、遺伝子ドライブがあるということが発見されました、はい、さあ遺伝子ドライブがあるといいことは何。
蚊が絶滅する。
面白い。ちょっと面白い、本当に。
難しい。
ちょっと本当に面白い。そんな可能性があるんですか。
いや、可能性ありますね。
あ、そうなんですか。はい、へえ。ということで、あの、それについて、じゃあ遺伝子ドライブがあると何がいいかっていうのの回答も科学は止まってます。
マジですか、はい。はい。
募集だけしてみましょう。
はい。
はい、ではまた次回、お相手は吉田ひさのりと。
H3 ロケットが無事打ち上がって喜んだら、その日に乃木坂46の山下さんが卒業発表して落ち込んだ黒ラブ教授でした。
多分ね、馬淵先生も落ち込んでると思う。
一緒。